どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日は先週についてですね、殉教聖会の紹介を見ていただきたいというふうに思います。お願いします。
1597年2月5日、ここ長崎にある西坂の丘で26人のキリシタンたちがイエス・キリストを愛して喜んで殉教していきました。当時この場所は極悪犯罪人の死刑の執行場所でした。呪いと憎しみと悲しみが満ちていたこの場所で、26人のキリシタンたちがイエス・キリストを賛美し褒めたたえた時、天国の希望と喜びが満ち溢れていったと言われています。26聖人の足跡に習い、毎年2月5日長崎殉教記念聖会が行われています。今年も昼の部は西坂で、夜の部は原爆資料館ホールで行われます。ぜひお越しください。心よりお待ちしております。
はい、ありがとうございました。2月5日ですね、2月5日の午後2時14時から西坂公園で殉教聖会があります。夜は午後7時21、19時からですね、原爆資料館ホールであります。司法に間違って平和会館と書いてありますけど、今年は原爆資料館ホールですね。345人しか入らないんですけれども、平和会館もそれから千歳ピアホールもブリックホールもですね、全部公とそれから改修工事が入っていまして、帰ることができなかったんですね。それで今回は遠くだったらあるんですけども、ちょっと昼やって遠くに行くのはどうかと思ったんで、原爆資料館ホールであります。で、400年祭の時、一番最初の殉教聖会ですね、400年祭の時、1997年の2月5日にやったんですが、その時原爆資料館ホールでやったんですね。だからでその後今年まで1回だけやらなかったんですけど、毎年やってきて一番最初にやった場所ですね。その場所でまた今回やるってことは、ちょうど今ね、螺旋階段を回ってまた原点に戻って二世三世が立って新しい始まりだって言われていますけども、ちょうどその時にまたその一番最初のところに戻るっていうのは、なんか神様のなんか演出じゃないかと思っていますので、きっと神様の特別な計画があると思います。だからぜひね、皆さんお集まりください。その時の集会が祝福されることも当然なんですけども、殉教というね、黙示録の時代、そしてまた大きなリバイバルが具体的に始まってきてますけど、目に見える形で現れてくる、そこに入る前に殉教というのはこの群れからも起こってくると思われますので、イスラエル宣教が始まってきているので、いよいよこれからそういうことが具体的に起こってくると思いますのでね、それが起こった時にちゃんと備えられるように、その収穫祝福されじゃなくて本当に起こった時に備えられるようにね、それをね、ぜひ祈っていただければというふうに思います。はい、それではですね、それからあと6日、次の日の6日にですね、祈りのツアーというのがあります。26世紀の足跡をたどるんですけども、京都までは行けないんですけども、南西教会の朝9時から出発して、佐賀の山本、唐津の山本村、それから園木、それから都議津、そして西高と、来ます。で、5時までには終わるということですね。で、お墓も与えられているので、石上町にお墓もですね、説明して、9時の前に希望者だけは一緒に行って説明することになっていますので、もし皆さんもですね、時間と興味がある方はおいでになってほしいというふうに思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思います。今日はペテロの手紙第1の5章の7節もう一度見しますね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです、ということですね。で、思い煩いってことですけれども、思い煩いがない人というのは、恵みによってそういうこともあるでしょうけど、ずっとないでいられる人というのはほとんどいないと思います。クリスチャンになったら もちろん聖霊様に臨まれていて聖霊に満たされている時そういうことはないんですけども、まあ、残念ながら私は聖霊に満たされている時ばかりじゃなくてですね、聖霊様の方は私たちは忘れてないんですけど、私の方は忘れてしまってですね、思い患いに満たされることもありますので、ですから思い患いがないってことは、まあ、残念ながらほとんどないだろうと思うんですね。で、思い患いがあると不安がきます、心配になります、恐れがやってきますね。で、まあ、ね、そういうことをここではそういう思い患いを一切だからもう全て神様に任せなさい、委ねなさいと。どうしてかというと、神様があなた方のこと、私たち一人一人のことを心配してくださるからであると。まあ、それはそうですね。キリストの命を十字架につけるほど愛してくださった方が、私たち一人一人お互いをよく心配してくださってるから、その方に全部任せればもう大丈夫だから安心していいよってことなんですね。で、その通りなんです。で、その通りで、本当に皆さんクリスチャンならアメンと思うと思うんです。言われませんけど、でもそう思ってると思うんです。ところがね、そう思ってるし本当にそうだと思うんだけども、実際生活の中でやっぱりいろんなことが起こってくると、そう思いながらも思い患ってしまうわけですよね。どうしてかってことなんですよね。で、どうすればいいのかってことなんですけども、神に任せればいいんですけども、なかなか任せられないんですね。で、どうすれば任せるのかってことを今日はね、いくつかの面で見たいんですけども、今7節の前に6節があるんですね。6節にこう書いてある。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうどいい時にあなた方を託してくださるのですと、くださるためですと。だから、へりくだりなさいって書いてあるんで、へりくだるとき、実は私は神様に思い患いを任せることができるんですね。でも、へりくだってないとき、高いときっていうのは、自分であれこれ心配してしまうんですね。で、へりくだりってどういうことかって、日本人はへりくだるの結構得意です。人の前に、あんまり否定的なこと言っちゃいけませんけど、謙遜ぶるなんて言うと失礼ですね。これ、ね、謙遜っていうのはありますから。でもここで言ったのは、神の力強い御手の下にって書いてある。神様の前にへりくだれ、もうちょっと分かりやすく言うと、神の前にへりくだるってことは、神の言葉の前にへりくだるってことです。神の言葉の前にへりくだるってことはどういうことかって言ったら、神の言葉に従う、神の言葉に生きる。もっと言えば、神様の言葉がそうは言ってもなとかですね、いや このことに関してはちょっと私そう思わないよとかと思ってもね、神様の言葉の方に正しいとして、自分の感情や自分の考えではなくて、神様の言葉を正しいとして、その前にへりくだる、そこに従う、そっちに生きるってことでありますよね。今さっきの特別賛美素晴らしかったですね。二組ともね、まあ、最初は自分の息子だからあんまりうまく言いませんからちょっとやめておきますけど、2組はですね、私賛美聞きながらですね、練習したんだろうなと思ってね、練習した時の風景を考えながらですね、なんかこう練習したこと自体がすごいなと思ってですね、こう歌ってることもすごいんだけど、あれいきなりね、来る車の中で歌いながら練習してそれでおしまいってわけじゃないと思うんですね。きっとお家かなんかでね、ご飯食べる前か食べた後とかにねやってですね、もしかしたらちょっと健康もしながらですねしてないかもしれませんよ、勝手に言ってるだけですから ねこうやったわけですよね。で、その時間がすごく大事だなと思ってですね、これからもまた特別にしてもらおうと思いながらですねその時間がすごく貴重だなと思いながらね見てたんですけども、言っていいのかな、言っていいですよね。どちらも再婚で、実は中学時代の初恋の相手なんですね。ねバラしてしまいました、ね、でも結婚されるときですね、実は私は超保守なんです、クリスチャンの中でもね、どっちかというとね、自分で認めてますね。だからどちらも再婚なので、再婚は悪いと思いませんけどね、本当に見心かなと思ってね、ちょっと悩んだんです。そしたら神様からはっきり見心だから、喜んでしてあげなさいって言われたんです、神様からね。そして、私は喜んでしようと思ったんですけど、奥様の方がですね、なんかですね、これためらいがちにやるんですね。これでですね、この人本当に来ると思ってるのかなって思うぐらいためらいがちだったんですね。まあね。それで式をやったんです。式した時ね、ものすごい人がここでやったんですけど、これ出た人は全員認めます。で、私に結構辛口な人はいるんですけど、妻以外に。その人が式終わった後ですね、キャラ牧師、今日のメッセージよかった。本当によかったとか言ってですね、褒めてくれた人。それでね、席よかったっていうのは臨座よかったんです。本当にその臨座よかったので、ちょっと尋常じゃなかったんですね。あれで本当に良かったんですよね。で、人はそんなにいっぱいいたわけじゃないけど、主がおられたって一番最高の式ですよね。 で実際その後ですね、祝福されて今日はですね2人でね、ギフギフハーンと言いながらですね、こうやってこうやってポンと叩いてですね、なんかやったわけですね。なんか嬉しくなりましたよね。あの時主に従ってよかったと思います。自分の考えとか思いではなくて、神様の思われる言葉に、言われる言葉、神の導かれることに従っていくと本当に神が祝福されるんです。そういうことです。謙遜というのは、へりくだりというのは、神の言葉の前に自分の考えとか自分はこうだと思うことよりも神様のおっしゃる言葉を良しとする、そこに従っていくのがへりくだりなんですね。ある一人のね、熊本の方だったんですけれども、長崎教会でね、当時まだ私が熊本行ってましたけど、長崎教会で洗礼を受けられたんですけども、ずいぶん昔の話です、ね、でその方を受けられた後、今度あとお母さんが救われてきて、で妹さんも救われてきた。で妹さんはですね、ちょっといろんな理由があって、もうほとんど能面って言いましょうかね、表情一切ない、本当にない、怒ることも逆に悲しむことも泣くことも喜ぶことも笑顔もない、もう全く能面っていうかね、感じだったんですね。それは傷んでたからです。でその理由は実はお父さんにあったんですね。でしたらお父さんも救われてきた。でお姉さんの方はお父さんが救われたから嬉しいって喜ばなきゃいけないし、嬉しい、確かに良かったって頭では思うんだけど、この中でついていかないんですね。あんだけひどいことを私たちにしといて、特に妹はこんなになるまでしといてね、確かに救われてよかったんだけど、こうやってね、はあ、神様と賛美してるとね、こうなんかね、やりきれなくなる。その前に私と妹の前に謝ってって思いがやってくると、それでね、苦しまれたんです ね。頭でわかるけど心はついていかないってね。そしてね、教会から離れたんですよ、ね、でそしてその後ね、結局妹さんもお母さんもお父さんも離れちゃったんで、いろんなことがあったんですけど、いろんなこと全部かしょります。そしてお母さんががんになっちゃった。そしたらね、まずお父さんが、だからご主人ですね、お父さんがね、すぐ教会に飛んできたんです。教会に行けば治るってことを知ってるからね、飛んできたん。そして一生懸命礼拝し始めて、教会行き始めたら確かに良くなってきたん。そしたらですね、娘さんもね、もう分かってるからね、とにかくね、教会来たん。でもね、日曜日に行くとね、お父さんに会う、ね、もう二度とつまずきたくない、二度と教会から入りたくないから、長崎教会だったら月曜礼拝、その教会は何時、いつだった、火曜日だったか忘れましたけど、平日礼拝に真面目に熱心、祈祷会もお父さんと会わない祈祷会に一生懸命行って祈った。それはそのもうお父さんも教会行ってることはいいから行ってもらいたいし、自分もちゃんと行きたい、でも会ったらまたつまずいてしまいそうで自信がなかった。そしたらね、一生懸命祈ったら神が言われてきたんですよね。日曜日の礼拝に来なさいって、私を第一にして日曜日の礼拝に来なさいって。だから彼女が言って、はい、もちろんそうしたいし、それが一番いいと分かっておりますが、その行くと私はちょっとすいません、どうしてももうちょっとまだ受け取れなくてって言って、一生懸命言うけど、神様はそこで答えないで、日曜日の礼拝に来なさい、日曜日の礼拝に来なさいって言うんですね。でここなんですね、どうしようって思い煩うんじゃなくて、神がそうしちゃうならもう正直に、自分はちょっととても言ったらつまずくかもしれないけど、助けてくださいね、違うおっしゃるから行きますけど助けてくださいねって、神の言葉に従うことがない。彼女は従ったんですね。でも賢かった。礼拝始まる前に行くと、その人はいつも礼拝始まる前に来るんですけど、行くときっとお父さんと顔があってダメだから、礼拝が始まって5分ぐらい経っていこう、最初の賛美が1曲か2曲終わった頃に、そしてさーっと前まで行こう一番前か2番目に座ればお父さんと交わさなくて済むって、これ真面目に考えたんですよ、彼女真剣に。そして行って礼拝しようって、もう神だけ見て礼拝しようって、で終わったらさっと帰ろうと思って、ね、5分ぐらい経って、ね、行ってさーっと前行ったんですね。で1番前が埋まってたから2番目にパッと入って、もう賛美してたからみんなはって賛美して、前に座ってる人から一番前で、ね、立てないで座ってる人はってみたらお父さんだったんですでいやーと思って賛美し始めたら精霊が働かれたんですね。お父さんがね、膝をかってね、こう外なんつかってさすいながらね賛美してんだけど、ここで膝が痛くて立てないからこうさすってた。そしたらね、お父さん大丈夫かしらって思ったんですって。で思った自分に自分でびっくりしたんです。何を私持ってるのかしらって思いながら、でもその思いが湧いてきて、それでね、礼拝したら涙がボロボロ出てくるんだ、ずっとずっと。そのね、面白いね、神様はその涙とともにね、父に持っていた憎しみというか、憎しみってかわいそうだな、傷ついてあまりにも痛んだ結果、もう憎しみしかなかったその痛みと傷をね、涙とともに流していったんですよね。それで賛美が終わって、 礼拝が終わったら気がついたらお父さんの横に座って膝をこう撫でながら、お父さん大丈夫って言ってたんですって。で、自分が一番驚いた、言ってる自分に一番自分が驚いてた。ほいで見てみたら亡くなってるんですよ。これは実はですからね、現実ですからね。そして一時的なものじゃなくて、そしてその後お父さんに素直にね、お父さんね、神様してくれたけど妹は傷んでるから謝ってって言ったら、お父さん謝ってくれたんです。そしたらね、妹がね、癒されたんです。そしてね、能面からね、ニコッ、いろんな気持ちになった。昔を知ってる人ってこれ奇跡でした。そしたらですね、彼女よりね10歳もっとか20歳ぐらい若い男性がですね、彼を見初めたんです。そして彼じゃない、彼女じゃないか、嫌だって言ってですね、結婚することになって、その結婚式の指揮をしたのは私なのです。そしてその妹さんとお父さんがバージンロードを腕を組んで歩いたんです。それを見た親戚が、もうそれだけで奇跡だって言って、こんなことをなさる神様は信じちゃったんです。これ本当の話ですよ。私結婚式してましたからね。そして今家族で一緒にね、賛美をしたり、ある時は天草まで行ったりね、今も一緒で、この前はね、夫婦でね、その結婚した夫婦がイスラエル来まして、一緒にいまして ね、でお父さんとも時々会いますけどね、今でも仲いい家族ですよ。で、喧嘩できる家族、親子になりました。よくね、お弁当作ってあげてね、お父さんが、もうそんなばっか食べちゃいけないで、そこにしなさいって、いやとか言ってね、こうね、賛美大会も出てきます、家族みんなでね。だお父さんが昔歌手になりたかったみたいでね、なんか歌うんですけど、婿殿がね、一生懸命合わすんですけど、お姉さんがですね、なんかいろいろ言うんですね。でもね、そうやってこれは仲悪いんじゃなくて、仲いいからできる喧嘩ってあるでしょ。本当に家族になりました。奇跡ですね。お母さん一旦癒されたんだけど、その後天に帰りました。でも家族みんなで一つになって天に帰したんですよね。あの時行ってよかったですね。いろいろ思い煩ったけど、神の言葉の前に自分がへりくだって従ったら、聖霊がなしてくださったんです。ですが、今年の御言葉はそうですけどね、戦うのは神様なんです。でもへりくだって神の言葉の方に良しとして、そこに応答するのは私たちで、人の心を変えたり自分を変えることは自分はできないけど、それ神様が戦ってくださるけど、そこに立つか、神の言葉にね、しっかり立っておかずによって神の言葉に立つかどうかはこちらですよね。で、もう一つね、この後見るとね、8節、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように食いつくべきものを探し求めに歩き回っていますって書いてありますね。で、ここで、身を慎み、目を覚ましていなさいって書いてあって、敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつくべきものを探し求めてながら歩き回って、すごい表現ですけど、例えば思い煩いっていうのを持ってると、その思い煩いをサタンが見つけてこう飛びついてくる。で、一匹じゃないですね。サタン A、サタン B、サタン C とかですね、こうね、バーってこうね、で食いついてくるって書いてある。食い尽くすべきものだから、食い尽くすって書いてるから、グーってやってくるんですね。で、皆さん、サタンを必要以上乗せることはありません。もう十字架で勝利してるから。しかし侮っちゃいけません。思い煩いを持ち続けてるとサタンはやってきます。サタンさんがですね、ちょっとかわいそうだから一口かぶりついてね、まあ、あとはやめとかないと言いません。やります。ここはっきり書いてある。で、どうすればいいかというと、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいなんで。で、頑張って立ち向かいってことじゃなくて、固く信仰に立つことは、今さっき言えば、例えば日曜礼拝に来なさいって言われたら、その来なさいって言った言葉に従って、そこに応答するのが固く信仰に立って悪魔に立ち向かうこと。思い煩い続けて、いやでも行ったらまた教会来なくなって困るから、どうしようか、あでもいかどうしようかって思い煩ってると、悪魔がこう突っ込んでくる、ガンガンガンガン。でも神様おっしゃる言葉に立って、じゃあとにかく行こうって、もね、自分はちょっと自信がないし、行ったらまたつまずいちゃうかもしれないけど、神様助けてねって言って、神様にその行くことが立ち向かうことです。そしてあとは神がなさるんですよ。だって一番前まで行ったのにね、前に人がいたから一番前行けなくて二番目になっちゃったら、ちょうど目の前のお父さんがいたってね、こういう演説は神しかできない。でお父さんが左痛いからこうさせてたけど、それがきっかけで精霊が働いて許せるってのは、これも主の演説ですよ。で許せちゃって解けちゃったって、これも神様です。人にはできません。で、これをなされるのは神様だから、神が戦ってください。神が私を切り替えてください。思い煩いから解放してください。分かります。でも しっかり固く立ってっていうのは信仰に立って神の言葉に立って神の言葉の方を自分の感情や自分の思いや自分の考えよりも上にして神様の言葉に応答して、だからじっとしてたらじっとしてる、行けたら行くって、その神の言葉に立つってことが私たちの信仰に立つこと、あとは神がなさるのです。分かるでしょうかね。そこなんですね。それをね、ぜひね、覚えてほしいんですね。で、思い患うのは当たり前だと思ってください、人間である以上。でも、その思い患いにおにぎりしてないで、そこで神様っていうときに神様がおっしゃることに従っていくんですね。じゃあ、特別語られてることがないって人はどうしたらいいか、ピリピ書に行きます。ピリピ書の4章にですね、ピリピ書4章の6節なんですけども、4節から言いますね。ピリピ書4章の6節ですけども、4節から。いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい。これ昔歌があったんです ね。いつも主にあって喜びなさいって知ってますかね。知らないですかね。これ昔歌があったんですけども、ね、であなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい、主は近いのです。で、6節、今日のところ、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って下げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えにます神の平安があなた方の心と思いをキリストですねって守ってくれます。だからあらゆる場合に、ね、不安が来ても恐れが来ても、ね、その思い煩いの中で不安が来ても恐れが来ても心配が来ても、どんな場合でも逆になんか不条理で、なんで私はこんなことでと思ったとしても、感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。具体的に言うと、感謝の祈りを捧げ、願い事をちゃんと神に言いなさいって、本当の願いを。そうしたら、こう私たちの考えじゃなくて神、私の考えをはるかに勝る神の平安って知ってますか？シャローム。神の平安ってのはね、もう大丈夫って、こうね、頑張ってみてくれ、あ、大丈夫って思えるんですよね、これは。まさに神の平安です。人じゃないんです。神ともに、あ、大丈夫っていう、その神の平安があなた方の心と思い、心と思いをキリストさんって守ってくれる、満たしてくれるってことですね。で、どういうことがあったら、だからどんなことがあっても感謝をする、そして願い事を言う。で、これね、感謝する人はね、 TLEA 元主の時間の人だったら TLEA ね、みんなも何回も聞いてるか知ってるんですよ。でもね、こういう感謝が言う、やけくそ感謝。わかりました、感謝するもんね。この教会来たの、この教会で感謝しなかったバカみたいな、感謝しますよ、感謝すればいいんですよ、感謝ってね。あ、感謝します、本当感謝します、こういう感謝ね。それからね、諦め感謝。感謝、ありがとうございます、もう感謝します、本当にありがとうございます、仕方ないわ、はい、感謝します、ありがとうございます、まあ、これも私の人生、 ありがとうございます、本当にし、ね、もう感謝してれば丸く収まる、ありがとうございます、はい、感謝します、ね、感謝して諦める人、感謝して投げやる人、感謝して、ね、もっと喉なれ山となれって人いやいや、本当に感謝しない人はいないと思うんです。うちの教会で感謝しない人ってのはちょっとそっちの方が難しいと思う。こんなに感謝されたらね、で神様知ってるし、ところがここでね、感謝した上で願いなさいって言ってるんですよ。願ってますか？先週の説教を思い出してください。自分のために、愛する人のために、厚かましいぐらい大体願いなさい。あ、聞いてみようか。今週じゃなくて先週ね、この、この先週1週間、自分のために、あるいは自分の愛する誰かのために、子供でもいいし、伴侶でもいいし、親でもいいし、友人でもいいし、兄弟でもいい、とにかくその愛する人、大事な人のために厚かましい願いをしたい人、手を挙げろとは言いません。あ、手を挙げた手を挙げろとは言いませんけど、厚かましい願いをしました？ちょっと人には恥ずかしくて言えないぐらい厚かましいことを言いました？いや、人には言えないぐらい厚かましいことを願ってくださいね。神がそう言ったんだから、私が言ってんじゃなくてね。で、感謝と同時に願うんです。本当に感謝して願う人は投げやりになりません。感謝して願う人は諦めません。神様に、だから神様にね、こういう状況本当に感謝しますって、ね、でも神様本当にこれから感謝しますって受け入れてるわけでしょ、認めてるわけでしょ。でもこうしてほしいんですって素直に自分の願いを、本音を心から言えばいい。でもちろんそれが神の声かなって答えるのが多いですけども、時として明らかにまずい場合は、それでも神に向かって言ってください。神様が言ってくれますから、違うでしょと言って、ね。で、神に言われるとね、私たちは結構素直に聞けるんです。日曜日こうして礼拝に来たり、オンラインした人たちは大丈夫。人に言われるとね、聞けないの。奥さん、ご主人にね、指さして言わないで。 正しければ正しいほどね、カチンときますから誰かに言われてごらんなさい。正しければ正しいほどね、頭じゃ分かってるけどね、意地張ったりしませんか。神様によって、神様から言われたら人って聞けるんですね。神様は愛の方だし、神様に直接持っていけば、本当に神様の前に感謝をして、そして願うのです。こういう状況、こういう状況、本当にあってもこうなっていること、本当に感謝します。でも神様、これでは本当に困るから、こうしてほしいのですって、今こうなっていることありがとうございます、これも全部気になりますよね。私こうなってほしいんです、こうしてくださいって願えばいいんですよ。あの秋元牧師がね、ベニ君が知的障害と運動障害と言われて、東京都難病指定になった、ね、一番最初、ね、あの不思議さんに言うと、お母さん飛べる人がいるからお父さん出てこいって言って、お父さんわたわた行った時ね、行って先生が宣告を受けた時、ね、もう一生治らないから、この子がお父さんお母さん死んだ後のことを考えて算段してくださいって言われたんですよ。でわたわた呼び出されて、お母さんに言わないで、お母さんに言うと飛び降りて死ぬ人が結構いるからって言われた。そしてそれ聞いて帰ってきた時、何をしたかって言ったら、まず感謝したんですね。神様、このことを許されたことありがとうございますって感謝をした。で感謝して、ね、必ずあなたはこのことを意味するから、このまま病気だったとしても、その病気であることを通して神の役を表されるし、あるいは癒してくださって神の役を表してくださいます。ありがとうございますって言って、でお父さんだから素直に願ったんですよ。どうかこの子を完全に癒してくださいって、奇跡を表してくださいって感謝した上で、そしたら言ってましたね、なんか結構早くすぐに私は癒すって言われたって。だからパウロ牧師は、あ、癒されるって受け取って、そして神様から人々に見せなさいって言われたから、ね、礼拝の旅ごとにね、今こういう状況でってね、頭が半分壊死してて、ね、で転換波があって、こうね、お医者さんに言われたこといろいろ言ってね、そして、ね、一生治らないって言われてるって言われた上で、でも神様癒しますって言って言い続けたわけでしょ。あれはね、かったらまず感謝した上で素直に願ったんです。だから思い煩わないでいけたわけですね。で皆さんね、あの思い煩うのはね、まずいんじゃなくて、思い煩うのは普通なんです。思い煩わない人は特別な恵み。だから思い煩ってなくて、もういつもひゃんって喜びって人はですね、あの本当に感謝した上で、思い煩う人はね、ダメねなんて言わないで、あなたが特殊なんです、ね、で思い煩うのは普通なんです。でも思い煩ってその思い煩いを持ち続けるんじゃなくて、その思い煩って原因があるでしょ。その原因のことを丁寧に徹底して感謝して、感謝で終わらない、感謝した上で、あなたがどうしてほしいかを素直に言うのです。神様に素直に願うんです、求めるんです。そしたら全ての、ここに書いてあるんです、人の全ての考えに勝る、だから人じゃない、人の考えをはるかに勝る神の平安があなた方を心と思い守ってくれて、そして必ず神の答えをくださいます。これなんですね。皆さんね、どうぞね、思い煩わないでね、祈って願ってください。そしたらね、神様に必ず祝福してくださるからですね。で、あの私はあのね、あのプライベートの証も結構あるんですけどね、プライベートの証はね、子供にかかることが多いからね、あんまり言えないんです。昔は平気で言ってたら、子供が傷ついて申し訳ないことしたからね。で皆さんもその身近なところでいろんなことがあると思うんですけども、それを本当に一つ一つ丁寧に感謝をして、で素直に願っていきますと、神様がそれに応えてくれるんですよね。これどうぞ覚えてください。で、あの思い煩いから逆に平安が来て、勝利が与えられます。だから思い煩いが起こること自体は避けられないと思います。私罪人だし弱いから。でもその思い煩いにいつまでも握ってるんじゃなくて、そこから、あ、思い煩っていうのは私と思ったら、なぜだろうと、あ、こういうことが、このその一つ一つの原因があるでしょ。それを丁寧に丁寧に感謝して、そして願いがあるでしょ。こうなったら揉めずらないって願いがある。その願いを素直に神に求めておいて、その時に先週言いました、大胆に厚かましいほどに求める本当の願いを。日本人ってね、あのなんでなんでしょうね、こう遠慮がちで控えめなんですね。でそれは私、神からくださったいい部分だと思います、人に対しては。でも神に対してはね、これはねマイナスです。神様に対しては厚かましいぐらい大胆に願いを願うってことが大事なんですね。それをね、ぜひね覚えててほしいというふうに思います。 あ、今受験生に目が留まりましたけど、受験の季節が参りました。 思い煩うでしょう、あ、どうかなってね、思い煩わないで丁寧に感謝をしましょう。この点数、この点数、あの点数、この点数、あ、もっと、はい、あ、もっと2年生のこれ、1年生をこうしてよかったってことをね、そうそう、やりましたよね、親としてもね。で、丁寧に感謝をして、そして素直に大胆に願うことです。本当の願いよ。それが本当にその人にとって一番の御心なら、それが聞かれてしまいます。もしもっといい御心があったら、そっちを神様は教えてくれます。これ本当にそうです。で、多くの人はね、でもね、思い煩ってね、感謝を十分しないんです。思い煩った時に感謝を徹底した上で、で、そこで終わるんです。求めるんです。具体的にこうして、ああしたいってね。そしたらその時に平安が来るし、主の答えを見るということをね、ぜひ覚えててほしいと思います。はい、ちょっと今日早いですけども、ここまでにしておきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちはいろんな、思い煩いを持ってしまうことが悲しいけれど結構あります。でもその時ごとにすぐにその思い煩いを持ってきた原因をとなっていることを丁寧に感謝して、大胆にあなたに願い求めることができる。またそこで神が語ってくださることに本当にへりくだって、自分の感情や自分の思いがと思ったとしても、そこに従っていける、その言葉に立つことのできる低い心を与えてください。そしてあなたが用意されている驚くばかりの勝利を、恵みを、祝福を共に見ていくことができますように、神様の愛の素晴らしさを共に味わうことができますように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天皇様、一人一人のこの叫びに応えて、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決を与え、導きを与え、主の道を示してください。イエス・キリストの皆によって命ずる心と体を癒されよ。イエス・キリストの皆によって命ずる心と体を完全に治れ。イエス・キリストの皆によって、偏頭痛、不眠症、エスマって命ずる癒されよ。不眠症の方は眠れない時に丁寧に感謝をしていきなさい。徹底して感謝をしていきなさい。その感謝をしている中で示されてくることがあります。それを、ね、応答していく時に、なんか癒しがやってくると主を抑えます。足のひだが傷んでいる方、そのひだに触れてください。イエス様になってひだよ癒されよ。導きを求めている方、あなたの心を素直に主の前に注ぎ出して、そして主の御心を求めなさい。主、あなたの心を注ぎ出した上で素直に主に御心を求めなさい。あなたははっきりその時神様の御心が分かります。その御心を受け取って応答していく時に、すごく楽になります。神の助けというのを非常に深く体験していくでしょう。恐れがすごくある方はですね、その恐れに向かっていくというよりも、その丁寧に感謝しなさい。で、神様がくださる平安があるので、その神がくださる平安を持って歩みなさい。恐れの中を行くというよりも、その恐れの中で丁寧に感謝をして、神に導きを求めていくとき、はっきり平安がやってきます。その平安の中を行きなさいとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。なんかすごく不安を覚えてて、このまま行っていいんだろうかと思ってる人いるんですけども、その不安を持ったまま進んではいけません。あなたは立ち止まって神様に感謝し、そして祈りなさい。その時あなたはどこに行くべきかをはっきり教えられます。マケドニアコールのように、神が用意している道があり、神が用意している場所がある。なんか人間的になって無理して不安を持ったまま進んではいけません。立ち止まりなさい。 私はあなたにはっきりと道を示そう。アラバラバラバラサンテラスバラスバラスバラスバラバラバラバラバラ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。